皆さんこんばんは。こんばんはかな。11月5日に火曜日、時刻は17時23分を回ったところです。この時間は遠藤ひなたの気まぐれジャパンネオ第27回放送をお送りしております。ということで、どうですか皆さん、お元気ですか？適当だ。ちょっと久しぶりのねラジオですね。うん、課題があったよね。だけど終わった。課題終わったら文化祭だったね。文化祭行った。行ったら次の日からバイトだったね。うん。なんだかんだで予定もりもりもりもりってやってたら、ちょっとあと面白いことがないっていうのもそうなんだけど、なんか日にち空いちゃったんだけど、それでね、昨日はちょっとだけバイトがあったから、今日ねバイト休んじゃったんだ。まあ、これからバイトあるんだけど、2つあって1つ休んじゃった。なんでかっていうと、ドラマを見てたの、時効警察を。あ、このまま見たいなと思って、どうせね夜からバイトあるし、寝たいし、ちょっと朝までのやつだから、だから寝たいなと思ったのと、時効警察このまま見続けたいなと思って、なんか予定があれで見るタイミングみたいなのがなかなかなくなっちゃってて、でも友達が見てる人がいて、その話になったら、あ、やっぱちょっと見たいなと思って見たら、思ったより面白くって、そのまま見続ける、嘘ついて休んじゃった。そう、風邪ひきましたとか言って、仮病ですね。ということで自己警察を見てしまいましたね。1シーズンは見終わって、2シーズン目をこれから見るところですが、皆さんは見てますかね。面白い。なんか1話1話で全然雰囲気変わるけど、結構面白いですね。あれは私がね一番ね好きなやつはね、まだね一つしか見てないんだけど、1シーズン2シーズン目は見てないんですけど、ね、崖のやつかな、なんだっけ、長作さんがやった崖のやつかな。んー、でも崖のやつ面白かったけど、あー、でもね、どうだろうな、まあ、全部面白いんだけどね。ちょっと待ってね。すごいなんか見てない人はちょっとつまらないやつかもしれないんですけど、今やってるんですね、時効警察始めました。第3シーズン目をやってるんですけど、私まだそれは見てない。2006年に放送したシリーズ1を見てます。今私2006年なんで、私は2000年生まれなんで6歳ですね。年中さんかな、あ、年中さん、間違えた、年長さんかな、小1になる前ぐらいですね。でも面白いですね。あー、犯人の575は崖の上ってやつね、長作さんがやったやつ、あれ面白かったですね。なんだろう、なんで面白かったのか、全体の雰囲気が一番、このシーンがってよりかは、なんだろう、なんか出だしも良かった。なんかビデオ、なんだろう、見てちょっとファンになっ、ちょっと待って、そんな話はどうでもいいかもしれない。長作さんのやったやつと、あとね、あと恋の時効、私恋の時効は結構面白かったなって思ってて、なんかごめん、ちょっとだけだから話させてほしいんだけど、あの小田切丈さんが演じる桐山くんが、あの趣味で時効をするっていうのにちょっと嫌だなみたいな、なんかこう嫌気がさすみたいな ちょっと珍しい回なんですよね。でこう実行期間内に事件は終わらせなきゃいけないんだよみたいな感じの気持ちになるんですよ。にしても部屋真っ暗なんだけど、まあ、いやそれでなんか一番好きなシーンは遊園地で電話するシーンがあるんですけど、なんかね気づいちゃうんだよね。なんか知り合った人があと少しで時効が終わる人の捕まえなきゃいけない人と知り合うのね。桐山くんとか、あとまああそこら辺の一派だよね。でたまたま気づいちゃうきた桐山くんと、あともう一人十文字さんがいるんだけど、普通の刑事さんね。でその刑事さんは捕まえなきゃいけない女の人を好きになっちゃって、それで捕まえたくないなみたいな気持ちになってるのを電話で捕まえなきゃダメなんだよみたいな桐山くんが珍しく熱弁するみたいなシーンがあるんですけど、それがただ熱弁するんじゃなくって、なんか遊園地でなんかパンダに乗ったりとかメリーゴーランドに乗ったりとかしながら言うんですよ。で十文字くんもなんかねおもちゃのパトカーみたいなのに乗って動いてるけど動いてないみたいな、そこに乗りながら分かってるけどさとかいうシーンがあるんですよね。で2人がこうそこですれ違ったりしてめちゃめちゃ距離近いけど電話してるみたいなシーンがあるんですけど、あそこがめっちゃ良くて、なんか私的には、あとみんな歌ったりするシーンがあるんですけど、ちょっと不思議な回だったんですよね。なんか話の内容的には崖の方が私的には好きだったんだけど、なんか雰囲気、あ違う違う違う、話の内容的なんていうかネタ的にはサスペンスの五七五のやつが私は好きなんだけど、それ演出的なものはなんかそっちの方が好きだったかな。でも他も面白かった。あとあれですね、キスで殺すトリックってやっぱね、なんかね456が面白かったなって思って、だからみんなもね見るならそこを見てほしいかもしれない。あでもね他面白かったかな。うん、ホーム殺人も面白かったですね。うん、ちょっといいや、まあ、ちょっと見るわ。うん、もうちょっと見て考えるわ。どこがで私が全部だだ自己警察シリーズを見終わったら一番良かったベスト5今ちょっと言ってることが矛盾してたんだけど、わかりましたかね。一番良かったベスト5って意味わかんなくない？一番じゃねえじゃんみたいなを選んでね発表しますね皆さんに。相当みねあれ多分で、ね、あとちょっとで見終わる気がする。そうあ背中かゆい。でねなんか個人的に普通に好きだなって思ってるのは誰にも言いませんよカードっていうのを渡す、あてか自己警察皆さん知ってますか？なんか今更なんだけどさ、主人公が趣味で時効になった事件を調べるっていう趣味を持つ時効家の警察の小田切長さん演じる桐山くんが三日月くんっていう人と共にちょっと趣味で時効の事件を調べて勝手に解決するみたいな真犯人突き止めるみたいなさやつなんですよ。話のコンっていやちょ怖いな私今リビングで一人でラジオ撮ってるんですけど電気をつけてないんですね。でもさちょっとこの前まではさ5時でもさうち南向きなんですけど、まあ、割と光入ってきてたんだけど真っ暗ですねもう今の時間は。なんでさテレビにさ液晶で反射する私の顔が見えるんですよね。もうマジ聞き怖ですねこれ。ちょっと電気つけよう。よいしょ。それでさ、まあ、そういう話なわけよ。根底、あ赤くなった。 根本的なあれがね、よいしょ。それででも一つ思うのはさ、なんかだいたい桐山くんはなんて言うんですか、3日1週間とか2週間とか多分それぐらい1ヶ月もかけずに多分なんか解決してるっぽいんですよね。1ヶ月とかでだから桐山くんが1ヶ月とか本気出してさ解決できるさ事件をさ、なんで時効になるまでほっといちゃうっていうか、警察大丈夫かなってちょっといつも思うんだけどまあそれは置いといて、でなんかまあ時効になっちゃってる事件だから犯人見つかっても別に誰にも言わないよっていう桐山くんの気持ちを示すために、あの誰にも言いませんよカードっていうのを渡すんですよ。あれいいなって思った。あれ一番いいですよね、なんか、うん、あれがいいなって思ったのと、あと三日月くんが常になんか桐山くんとの婚姻届を持ち歩いてるんですよ。あれもいいですね。私あの2つが一番なんかいいなって思った。でも私も誰にも言いませんよカード誰かに渡したいけども別に、うん、何もないからね、難しい。でもなんかああいうの好きなんですよね。うん、婚姻届持ってるのもなんかいいですよね。私も区役所とかに婚姻届もらいに行って自分の欄だけ書いとこう、書いて持ち歩こうかなって思った。なんかそうすればさ、なんでかっていうとお姉ちゃんがね、そろそろ今私と5つ違うから20いくつなんだろう、4かな、えいくつなんだろう姉ちゃんって24か、あじゃあ来年25じゃん、うわあれが25、それで失礼かよみたいな。でもねうちのお母さん24で結婚してるのね。お姉ちゃんさ彼氏とかいないんだよね、多分さ結婚とかしないのかなって思ってる。だからさやっぱそういうのはさ、すぐにいいなって思った人と結婚できるように持っといてもいいのかなって思ったんだよね。うん、物事が早く進みますね。そうするとちょっと待って、私ねさっきまで寝てたんだ、だからちょっと言葉おかしいのかもしれない。いや何分経った、もう12分経っちゃったよ、なんだこれって思われてるかもしれないね。うんっていう、はあちょっと疲れた。これからバイトデイですね。せっかくさ芸祭期間で休みなのにさバイトしてたらさ意味ないじゃんね。ね。クソ。クソクソだ全く。部屋の片付けぐらいすればよかったな。なんだろうあれ。お仕置き部屋みたいになってんだもん私の部屋。汚すぎて。募集しようかな、片付けてくれる人。はい、という感じで今はいいやこれぐらいで。ちょっと時効警察をだらだら話しちゃったね。なんかこうギリギリまで何か見てたりするとそのことについて話したくなってしまいますね。まあそれはその辺にしておいて、それで、ね、最近あったことを話そう。しばらくラジオ撮らないとどういう風に話していいか分かんなくなっちゃう。最近あったことを話します。私は最近髪の毛をオレンジ色に染めたんですけど、まあいいやこの話つまんないから。最近あったこと、あちょっと嫌な話なんですけどいいですか。一昨日あったことなんだけどね なんかすごい私って性格悪いなって思った話なんですけど、まあ、基本的にだらしがないことは自覚してるんですけど、あとは適当でもまあそういうもんなのかな私はと思ってるんですけど、ちょっと何言ってんだろう、まあいいや、なんかすごい性格悪いなって思った話があって、だから私にとってさこれは嫌な話なんですけど、なんかコールセンターで働いてるんですね私。それで夜中の9時から朝5時までの時間で働いたんですよ昨日、おとといか。それで隣にね座った人がね27の男の人だったんですよ。でもその人の話がねもう本当につまらないのね。でつまらないっていうのは別になんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、ただ私が偉そうにあなたの話つまらないですよどっか行けやってか言ってるわけではなくて、なんかねやばいやつなの。ちょっと悪口みたいになっちゃうのかあれなんだけど、まあそれでね、あのね、自分の話がすごく好きな人なのよ。まあ、私も結構好きだと思う。だって勝手にさ30分も自分の話してられるんだよ。はたから見たらやばいやつじゃないですか。まあそうなんだけど、それでなんかね話す内容、まあなんかいいんだ別に自分のことを話すのは。でもなんかね質問してくるんですよそいつが。だからねそれもがね自分の話がしたい質問なんですよ。なんかわかるかなこの感じ。なんか例えばさ、今時の学生ってさどんなことしてんのって聞いてくるんですよ。だからまあ普通に、じゃあ例えばそれ普通の質問だとするじゃないですか。それで、あーそうですね、まあどんなこと、家でってことですか、そう休みの日とか、休みの日はまあ寝ているか、今時の学生と思って、今時の学生、私じゃなくて今時の学生のこと聞いてんのかな、今時、ね、寝てるか何ですかね、ネットフリックスでも見てるんじゃないですかね、はあもっと遊ぼうぜとか言ってきて、でしかも俺の若い頃はみたいな話を延々とし始める。誰も聞いてない、誰も聞いてない、お前の若い頃の話誰も聞いてない、私聞いてないし興味ないしみたいなって話を延々としてくるんですよ。でしかもなんかそれがさまださ面白かったらいいじゃんなんだけどさ、もうそれがどうしたの話しかしないので、本当にやばかったなと思ってとか言うんだよ、もう知らねえしみたいな感じでなんかそれでさまあ思っちゃったのね、ちょっと話減っ、ああそれでそいつがね、もうそいつ呼ばわりです。そいつが、いや2つあったの、話が2つある。1つはちょっと思い出すから待ってそいつがね、なんだっけな、あそうだ思い出した、まあ いやそいつがそれのなんか今時の学生何してんのみたいなことを言ってきて、寝てるとかですかねみたいな、いやわかんないっすね、今時なんでしょう、ネットフリックス見てるとかゲームとかしてるんじゃないですかみたいな、はあもっと遊ぼうぜみたいなこと言われたんですよ。それで俺でもなんかよく考えたら若い頃やばかったなと思って学生の時みたいな話と、そ話したそうな感じなんですよ。もう絶対聞いてやんねえわと思ったんだけど、でもそしたらほっといても勝手に喋り出します専門家みたいな言い方だった、今なんかこういう生態をしていますみたいなその人がさよく考えたらやばい生活してたなと思って、みたいな、んかだいたいまあ5限まであると6時頃に授業終わんじゃんみたいな、あの大学がね、まあ、そうだよね、でその後にバイト行って、まあ、11時頃に終わんじゃんみたいな、でその後1時頃からドライブとか友達と行って、それで5時に帰ってきて、まあ、1時間だけ寝てそのまま1次元行くみたいなとか言って、マジやばくないとか言ってくるの。 男の人だよ、こんなギャルみたいな話し方してるけど言うんだよ。で、本当にきついな、きつい生活だなって思ってみたいなこと言うんだけど、なんだこいつと思って、いや別に私だって11時頃、9時頃からバイト、学校6限か6時まで授業して、9時からバイト行って朝の7時とかまでして、そのまま学校行ってるよって思って、全然きつくないじゃん、遊びじゃんって思って言いかけたんだけど、まあ言わなかったよね言わなかったんかいって思ったかもしれないけど、そう、やばくないって言われて、そうですねって言ったんだけどで、なんか最初の方はね、そいつたまに隣になるんですよ、うわやだなって思うんだけどでもなんかうんってのが出てくるな、なんかムカつくのね、なんかその質問も何もかもが、だからもう絶対質問しないって思って、話したくありませんみたいなオーラをねすごい出すの頑張って、前半はなんだけども、疲れて眠くなってきたりとか、嫌なお客さんの方だったりすると、そっちにまでこうバリアを張る元気がなくなってくるんですよ私。それでなんかもういいやみたいな気持ちになってきて、もうそいつでちょっと遊んでやろうみたいなちょっと嫌な心じゃないですかそれって、遊んでやろうみたいな気持ちになってくるの。そうするともうどんだけ自慢するか、ちょっと全部やらせ、ちょっと やらせてみようかなみたいな気持ちになってきて、喜びそうな質問をしちゃったんですよね。なんかどんなこと言うんだろうと思って、ちょっと興味が湧いてきちゃって逆に。それでその人に、あの最近いいことありましたって聞いたのね。夜も深まる3時頃ですよ。そしたら、最近いいことってすっごい嬉しそう。なんかだってそれまでは最近学生って何してんのとか、課題ってどんなの出んのとかめっちゃ聞いてきてたんだけど、もう何も展開させられないような答えしかしなかったの、わざと。だって全部それってって自分の話し始めて、もうクソつまんない話が始まるから、もうそれが聞きたくないからそのなんだっけな、課題何してんの、まあ結構そうですね、私もよく分かってないんですよねみたいな、なわけねえじゃんってなるんだけど、課題って何してんの、大学の課題ってって言われてさ、私もよく分かってないんですよねってさ、もう答えになってないんだよね、分かってんだけど、そうなんだ、分かってないのやばくない、そうですよね、まずいですよねみたいな、ちょっと頭おかしいだけど、まあいいや。それで、なんか興味本位でなんかいいことありましたかって聞いたの、その人に。そしたらその人がすごいキラキラして嬉しそうだったんだよね。なんで、最近いいことみたいな最近いいことって言い出して、そうだな、この答えがもうゾワゾワするんだけど最近いいこと、そうだな、なんか最近すごいレベルアップしてる自分を感じてるみたいな、お何言ってんだこいつと思って成長してるなって思うんだよねみたいな、27男19の女に向かってそんなことを言う、病気だろうと思ってさひどいよね。でなんかでもひどいけどそう思っちゃうの、どういうことと思って、でなんえちょっとこの人やばい人だと思ったから、なんで そういう風に思ったんですかとか言ってさ、私もそういう風に聞いちゃったら、もうよく喋るんだそれが。それでなんか最近そのなんだろうな、なんかのね、何してる人だったんだっけな、なんか Kindle だっけっていうさ、本のアプリのあるじゃないですか、あれの表紙、ブログかなんかの表紙を作ったりする仕事してんだって、知らないんだけどさ。それでそれをの、まあでもなんか適当に、まあ、27歳若干後輩がいるんじゃない、知らないんだけどでなんかそういうやつらに教えてほしいって言うから教えんじゃんみたいな、で教えたりしてもなんかわざと間違えさせたりするんだよねみたいな、でなんかそれで失敗するだろうなと思って失敗させて、なんかそこから学ばせるみたいな、なんか俺もなんか結構大人になったなみたいな、こう日々の成長、なんか失敗からめっちゃ感じたりとか、なんかそういう風になんて教えることにつながったりして、なんかレベルアップしてんな俺みたいな、最近感じることが喜びかなみたいなことを やばくない、なんか1ミリもなんかなんて言うんだろう、冗談じゃないんだよ言ってんの、やばいやつだと思ってだからさ、もう楽しいなと思ってこの人、だからめっちゃ笑って、すごいですねやっぱ天才ですねってなんかね、でその人ってね、なんか一番ムカつくね、ちょっとこんなラジオ嫌な感じになってないといいな、なんか一番ムカつくのがなんかあれなんだよ、喋ってる時にねインタビュー受けてるみたいな感じになるの、なんか楽しいことありました、そうだなとか言うの、なんだこいつと思ってなんかもうでね、自分の話し始めてる時はだいたいね相手のことなんてね何も気にしてない、全然聞いてないし、相槌とかも聞いてないから、なんかこっちが過度な反応してても全然聞いてないの、だからあこの人聞いてないなって思ったのね、ある時だから、のレベルアップしてる自分ってやばいなって思ってとか言った時に、なんかもうなんかわーすごいですねみたいな感じでもう天才ですねそれはとか、すごい過度に褒めてみたいな、だけど天才ってみたいな感じで、なんかこいつおちょくってんのかなみたいな反応をしてるのに気づかないの、すごくない、もうやばいやつだよね、でそいつ多分今日もいるんだ、もう本当に嫌なの、うーんって感じなんだけど、そうまあいいや、遊ぼう、質問とかして遊ぼう、ちょっと今日のラジオ大丈夫かな、寝起きだしな言い訳みたいな、そろそろ今年が終わるけど、どんな1年だったか振り返るか、にしては4分でしょ、ちょっと振り返られないな、だからみんなにもね、そういうなんかね、そういう人には気をつけてほしいな、気をつけてほしいのと同時に、なんかそういうことしてる自分って嫌な感じだなってちょっと思った、でもちょっとだけ思ったけど、そういう人にはすごく嫌な気持ちになるの、なんて言うんだろう、すごく性格の悪い気持ちになる、でこいつで暇だから遊んでやろうとか思ったりするときって、ああなんかすごいなんか鬼みたいな、なんかすごいな、なんかそういうときにこう自分の性格が悪いなとか感じるし、なんか誰かが何か言ったことに対してなんかそういうバカにした気持ちみたいになるときってすごくたまにあるんだけど、すごくたまじゃない、よくあるんだけど、それが出ないようにしようってしてる自分も嫌な感じだし、困っちゃうなって思ってる最近は、うん、でもなんかそういう気持ちに最近なるのはそいつと会った時ぐらいだから、でもあんまりないんだけど、そうだから自分ってちょっと嫌な感じだよね、そんなふざけてそういうことばっかりしちゃってるの、うん、そう一昨日はそういうことが多かったんだよね、やばいやつだよね、そいつもやばいやつだしね、なんか電話でね佐川急便の人が感じ悪いって話を延々とし始めるおばさんに当たっちゃったのね、私はもうそういう時はもうね、なんか決めてるんだけど、そういうわけわかんないことを言ってくる人はもう信じられないぐらいアホの顔して聞くっていうルールを自分の中で決めた、だって真面目な顔してそうですねとか言ってると結構メンタルやられるんですよね、だってさそういう人ってマジでやばい、30分ぐらい電話してくるんですよ、全然切らないしね、だこっちから切っちゃいけなくて何回もクロージングみたいな話持ってくんだけどね、そうなんだけどって言いながら話を続けてくるの、もう拷問なわけだから、そうですねとか、なんかちゃんとパソコン見たりしてはいとか言って聞くと結構30分もやられちゃうから、もうね信じられないぐらい、なんか全ての開閉できる口の部位全部開みたいな感じで聞くの、そうするとなんかあんまり辛くならないんで、なんかそれの技を私は覚えたぞっていう感じ、本当にもうみんなに見せたいもん、アホの顔って呼んでる、もうアホの顔をしてるの、だから何度かんとかでもう本当に感じ悪い人が聞けるんだけど、あれどうにかならないの、そうですねそれは全然なりませんねとか言っても信じられないぐらい、うん、ダラーってよだれ出るんじゃないかみたいな顔をしてる、うん、 ごめんね、なんか今日ちょっと愚痴が多くなっちゃったね。自己警察の話しようかなって思ったんだけど、知らない人いたらちょっとつまんないかなと思って、あとちょっと寝起きうまく喋れなかったから、今度まとめてお話しするね。それ以外の楽しいことって言ったら、自己警察以外の楽しいことは最近友達に会ったことぐらいですかね。あれ楽しかったな。うん、多分こんな愚痴っちゃうの、これからバイトでもう一回それがあるからなんだと思う。みんなごめんね。よし、みんなもなんか不満があること、はい、よし、じゃあお便りテーマ、不満があることとかメールで送ってくれれば私が解決策考えるよ。今みたいな電話のこととかさね、だから言ってくれよ。し、 OK だ。これぐらいかな、今日は31分も撮っちゃった。じゃあみんな今日はここまで。あ、息災か、忘れちゃった。みんな息災でね。え、息災でねなんて言葉ないよね。まあいいや、 OK OK。 じゃあみんな元気でね、またすぐに会おうぜ。アディオスアミーゴ、バイバイ。今手振ってるよ、みんなも手振り返して。なんで手振ってくれないの？わかるんだよ私は、みんなが手振ってないこと。手振って、ほら今手あげて、ほら、はい、 3,2,1、 はい、まあいいや、恥ずかしいんでしょ。わかってるよ、みんなが振りたがってること、振ってくれてること私知ってる。じゃあね、バイバイ。頭おかしいラジオみたいになっちゃった。バイバイ。